FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
華やかな季節が終わって、これからはちょっと雨が続いたりするんですかね。そしてその次は暑くなるという、まあそういう時期にやってまいりました。毎月1回郷土資料館は今月のアラカルトというのをやってらっしゃって、まあそれをいつも説明をしていただきながらご紹介をしているんですけど、まあ今月も改めてアラカルトが変わっていると思いますから、郷土資料館をお伺いをして、学芸員さん、これ担当が江藤綾子さん担当ですので、江藤さんのお話を聞きながら今月のアラカルトをご紹介してまいりたいと思います。江藤さん、こんにちは。
こんにちは。
またお邪魔いたします。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
アラカルト今月担当されて、
はい、
何ということになったんですか。
はい、4月号から実は続き入りだっておりまして、
はいはい、
幕末の西宮というテーマの中で、
はいはい、
今月は長州征伐と西宮というテーマまで展示をしています。
ちょっと面白そうですね、
はい、
なんか時代劇が始まりそうな、
はい、とても有名な事件と、
ね、関わってるんですな。
はい、
前回に続いて今回も、まあいわば資料の種類としたら古文書ということになるわけですね。
あ、はい、江戸時代に書かれた本物の資料になります。
そうですね、郷土資料館の入り口の前室のところに小さい可愛らしいガラスのケースがちょんと置いてあって、まあ、その中に今月のアラカルトが紹介されてるんですけど、これなんか古文書と言いましても本のような活字になってますね。
はい、そうです、今回は冊子になってまして、
うん、
西宮の町人が書いた日記になります。
あ、日記なんですか。
はい、
これ相当分厚いですけど、全部で何ページぐらいあるんかな。
そうですね、まあ200ページぐらいはあるんじゃないかなと思います。
なかなかこまめに日記を書かれた方がいらっしゃったんですね。これはどこにいらっしゃる方で、どなたが書かれたんでしょうね。
はい、西宮町の中で、
はい、
浜方にあたるんですけれども、
はい、
浜石材野町というところに住んでいました、
はいはい、
また長左衛門さんという人がの書いた日記です。
ああ、そうですか。今の石材町と同じような場所ですね。
そうですね、現在の石材町よりは少し西側にありましたので、
う
ん、ちょっとだけずれてるんですけど、
ね、
それほど変わらない場所になります。
で、その方は西宮町でどんな役割をしてた人なんですか。は
い、浜石材野町の年寄りという町役人をしてました。
年寄りという役割があったですね。
はい、浜石材野町の代表になっていたということです。
でもその町のことを取り仕切ってらして、
はい、
何か相談事があったら国からの相談事やら、
はい、
県からの相談事やらはそこを通してくるわけですな。
そうですね、前回4月に出した田富さんは、
うん、
町方の方の庄屋をしてたんですが、
はい、
浜方にも庄屋というのがありまして、はいはい、さらにそこから一つ一つの町の中に分かれていくという形になってました。
あ、そうか、そうか、
はい、
あ、そうそう、江別さんの門からまっすぐ東へ伸びている道の山側と浜側で、
はい、
浜方や町方と言われたという話でしたね。
はい、
でその浜方の方、
は はい、今回は浜の方の人になります。
なるほどね。そこの人がこういうのを日記に書いてはった。その日記というのは大体全体としてどんなことが書いてあるんですか？
はい、この日記はちょうど慶応元年の正月から12月までの1年間を一冊になった日記になってます。
こんだけの本に1年間ずっと書いてあるわけですな。
そうです。なのでこれを見るとちょうど慶応元年の1年間の西宮町の動きが大体わかるということになります。
ちょっとこう拝見したところ、すごい達筆でサラサラサラと続け字で書いてあって、それがまあ崩してあるし、まあ、昔の言葉ですからちょっと僕ら眺めても読めない、
はい、
江藤さん、ちょっと少しでもいいですから読み下していただけますか？
はい、今回展示で開いているページは、はいはい、タイトルの長州征伐が、はい、なんですが、この慶応元年は第二次長州征伐の方になりまして、実は前年にも第一次長州征伐があって、あ、
言ってるんですか？
それがまあ落ち着いて、はい、ほっとしたところにまた第二次長州征伐をするぞと幕府から発令がありまして、はい、それがちょうど慶応元年になるんですけれども、 その中で、わたわたと準備をしてて、いよいよその長州に向かう軍隊が出発して西宮を通るぞという時の部分をちょうど開けています。それが11月15日になります。なのでそこにはっきりと長房国へ今晩ご進発今日より始まるというふうに書いてあります。
ああ、そうですか。なんかこう生々しい事件の中に西宮がいたというのが、これこういう書き方をされるとよく分かってきますね。
そうですね、うん、西宮は、西宮宿といって、幕府公認の宿駅ですから、
はい、
こういった幕府の関係の人たちが通る時には、そこに止めるという役割があったんですけれども、まさに軍隊もその幕府が、の発令したものですから、全て止めなきゃいけないということで、はい、大変な思いをしていたということです。
これ日にち12日というところに当庁会所へ集会に行くと書いてありますね、
はい、
これは僕でもなんとかなく読めるような感じなんです。これは、はい、町内会の集会があったというようなことでしょうね。
当庁となっているので、これは又さんのいた浜石材の町のことなんですけれども、そこにはやはりそれぞれの町で自治が行われていましたので、
はいはいはい、
江戸時代は、その会所がありました。
はいはいはい、あ、会所ね、
はい、で又さんは自分 の, 持っていた建物を、会所として寄付するような方だったんですけど、そこで多分おそらく集まって 何らかの集会をしてたと思うんですが、この時期ですからおそらく これからの長州征伐でいよいよ軍隊が来るので、その対応などについても話し合われたんじゃないかなと、想像はできますね。
この八代という字が見えますけれど、
はい、
これは江別さんのことですかね？
そうですね、まず一庭町社内って書いてあるんですけれども、一庭町というのは西宮神社の真南に、ある町ですので、はい、そこで八代と出てくるんでしたら、おそらく西宮神社かなと私はちょっと推定して今回解説の方にも書いているんですが、はっきりはしないんですけれども、おそらく一庭町の西宮神社の塀沿いにのことだと思います、
なるほど、そうか。江別さんが集会所やった時もあったということ。
平沿いにあったのは、作られたのが馬部屋を作ったという記述になります。
馬部屋っていうのは馬小屋のことですかね？
おそらく馬屋のようなものだったと思いますが、ね、簡易的なものだったのかなとも思います。
ああ、簡単な、
はい、
一泊二泊のもんやから、
ね、
あんまりこうちゃんと瓦を吹いてようなことせんでも、
はい、
馬をやつめたげられたらええというふうな。
そうですね、おそらく臨時施設だったのではと思います。
それでもこれ70箇所って書いてあるじゃないですか、
はい、
すごいですね、70頭の馬と、まあ、それにふさわしい軍勢ということになったら、はい、大きな舞台ということになりますね、
はい、
それが西宮に一泊したわけですな。
そうですね、あの通り過ぎたり止まっていたりいろいろだったと思うんですが、そうですね、ほとんどはあの大阪から来て最初に泊まるのが大体西宮宿になります。あの西に向かってますので、皆さん大阪からやってきますので、うん、ちょうど一泊目がするのが大体西宮宿の辺になるということなので、ちょうど宿泊地になってしまったということです、
ね、ちょっと読みにくいですけど、僕なりに読ませていただく、はい、これ長坊という書いてあるのはどこのことですか？
だって長はまさにあの長州の 長州長門の国ですね、
はいはい、
で坊があの坊州になります。
はあ、そしたらやっぱり山口県の方へ出かけていくという、はい、
現在の山口県です。
で今般御神髪というふうに、解説にも書いてありますけど、ほらこれが長州征伐に出かけるという意味ですか？
そうです、最初 の軍隊が今日から、神髪ですので行進が始まって、いよいよ西に向かい始めた時でして、一番最初に幕府の軍隊がやってきたところがちょうど今あの展示している部分になります。
その日に書かれたものなんですな。
そうですね、その前後にまとめられたんだと思いますので、まあ、リアルな記述になっていると思います、
ね、本当ですな。なんか動乱 の世の中の様子、これが西宮でこんなことやってんでというの、はい、よくわかりますね。
そうですね、
これはすごい資料やな。そういうのをあのちゃんと書いてはったんやということだけでもびっくりしますけど、現在までそれがずっと保存されて残っていたということもまた大変なことやなと思います。改めて、日本国の、まあ、大きな変動期に西宮も直接関わっていたんやなというのがこれで分かるようになきますが、
はい、
それからこれ人数がすごいですね。
一番最初に到着したのが、まあ、幕府の軍隊なんですけれども、はい、歩兵隊と、まあ、騎馬隊ですから当然、あの馬に乗った人たち、うん、先ほどの馬部屋を使った人たちかなと思うんですが、それがまず1660人というふうにこの日記には書いてます。
1660人、その頃の西宮の人口ってそんな今のように何十万もの人口やないから、はい、町でもあのそんなに何万人もいたかどうかわからないと思いますけど。
そうですね、あの当時は1万人を切る人口でしたので、そこに10分の1以上 あの軍隊がやってきたということです。
そうですか、西宮の人口がいっぺんに2割ほど増えたような感じになりますもんね。
そうですね、
それが宿屋だってそんなに一箇所ではない、あの入られへんから何軒も何軒ものお家に泊まるんでしょうね。
そうですね、通常の宿屋では足りなくなりますので、
そうそうそうそう、
町の例えば浜方といえばかなりあの町方の西国街道沿いからは離れているんですけれども、はい、そこのあたりも民家があの宿泊地になったり、または西宮町の周りの農村部だったり大変だったみたいです。
普段と全く違う生活があのその日の前後、その日だけじゃなくて前から準備せないかんやろうし。
そうですね、準備して、これは、まあ、第1弾の軍隊ですので、このあと、はい、いろんな藩の藩兵たちが数千人規模で次々とやってきますので、もっと大変、ずっとその大変さが数ヶ月続くということでした。
西宮はえらい目に遭ったんですな。
はい、
あ、あの西宮だけなんですか、この辺りでは。
そうですね、あの現在の山口県までずっと行進していきますので、はい、あの街道沿いはの町場は大変だったと思います、
行くとこ行くとこでこれでしょ。
そうですね、
まあ、行軍で一日も歩かはって、はい、でその日夕方になったらそこで泊まる、
はい、
でそれを分かってるから、その町なり村なりの人は全部お待ちしてる、準備してるということです。
そうですね、実際に長州を2度目 の、 長州征伐をするという発令が出たのはずいぶん前なんですけれども、数ヶ月、まあ、幕府の方も準備がありますので、数ヶ月かけて準備する形になりますので、最初はまあそういうことがあったっていう記述ぐらいなんですけれども、だんだん具体的な対策というか準備に変わっていくように、まあ、日記を読んでいくと徐々にそういったことが増えていくのが分かります。
そうですか。じゃあこの日記今開いてあるページはそういうことが書いてあるけど、はい、その前の日とかその前の日とかにはまた別のことが書いてあるわけですな。
そうですね、だんだんそういった記述が増えていって、まあ、日記ですので日常的なものとか商売のこともちゃんと書いてるんですけれども、うん、だんだんそういった記述が増えてき て、
増えてきて
遊んでる暇がなくなるというのが日記を見てても分かるようになります。
なるほどな、これはすごい記録やな。そういうこと本当にこういうものはなかったら当時の様子っていうのは分からないわけですもんね。
はい、
江藤さんがずっと読まれた中で他になんかこんなことが書いてあったよというのはありますか？
はい、慶応元年という年代でピンとくる方もいるかもしれませんし、今回のテーマで幕末の西宮というのは、
そうですね、
西宮砲台が国の指定に史跡になってから100年という記念事業です、はいはい、ですので当然この日記にも砲台が立っていく様子がちゃんと書かれております。
ああそうですか。
慶応2年の、まあ、下半期ぐらいにできたと言われていますので、ちょうどこの慶応元年は、
う
ん、まさに建てている途中ですし、浜井資材の町から見ればほぼ南南西ぐらいのところに砲台が建っていって、おそらく高い建物もないので日々できていくところが見えてたんじゃないかなと思うんですが、友人いや知り合いと見学に行って、まあ、これでこの異国の船を、まあ、撃退してくれるという結構期待をしているような記述があるので、これで なんとかなるだろうみたいな気持ちはあったようです。
そうですか。そやけどその当時の西宮 の、 町民の人っていうのは本当に落ち着かん日々やったやろうなと思いますね。
そうですね、この直前長州征伐のこの記述今開いている部分の直前の9月10月頃には兵庫の津の方に、
はい、
外国船が5艘ほど
来たんです。
はい、3カ国の船が来て上陸するという事件がありまして、まあ、幸いそれだけで済んだんですけど、当時は西宮に何日にやってくる 船でやってきて浜まで入ってくると上陸するぞという噂が流れていたのはこの日記から分かります。
そのことも書いてある、
はい、
こんな噂があるよって、
はい、ですから外国船の脅威もありつつ長州征伐の準備もしなきゃいけないという二重の大変さが当時はありました。ね、
その頃の西宮の本間も戦火の中に巻き込まれているという感じですな。
そうです ね、まあ、ね、実際には戦火には全く巻き込まれませんでしたが、うんうん、そういう恐怖はあったと思います。
ものすごく緊張感やったよね。
そうですね、不安は大きかったと思います。
これは偉いことやったよな、
はい、
本当に偉い時の一番大変な時の記録がこの文章でわかるわけですね。
そうですね、やはりこの前後の日記というのは全然残ってないんですけれども、うん、実際に、まあ、どこまでか日記を普段から書いていらっしゃるかはわからないんですが、やはりこの一冊が残っているということはこの年はやはり残しておくべきというのはあったのかなと思います。
本当そうですね、よう残っててくれたなという感じ、
はい、
しますけれど、大筒小筒騎馬隊っていう、こんなのは軍隊の様子でしょうけど、
はい、
これすごい迫力やったでしょうね。
そうですね、資料にもことのほか立派と書いてありますが、
ことのほか立派
隊列がありますので、
なんかことのほか立派いたらあんた今日ええの来てるなというような感じですけど、はい、それどころじゃない、本当に切迫した感じですね。
そうですね、やはり、ま、朝敵を倒しに行くということで、うんうん、まあ、素直にそこは期待はしてたのかもしれないですし、
なるほどね、はい、だから砲台を突く場所に選ばれたということ、それからこういう長州征伐に行く時の あの宿場に使われる、みんな軍隊を休める場所に使われる、そんな場所でもあったということは、西宮というのはあの東へ行くにしても西に行くにしても大変大事な要衝であったと思われますね。
そうですね、あの西国街道は京都につながってますので、はいはいはい、とても重要なところでした。
ですね、はい、都につながる道が通っている町やという、はい、先ほどエベスさんの町、エベスさんの町と言いますけど、まあそういう時っていうのはもうエベスさんどころじゃないということになるでしょうな。
そうですね、うん、でも広田神社などでもこういった祈祷は行っていますのであのこの長州征伐が決まると、
なるほど、
そういうのはやってますから、やはりそういう意味でも重要な地だったと思います。
あの広田神社のお話出ました。西宮というのはあの都から見て西側にあるあの町といいますか、お宮さんやというのでよく言われますけど、はい、それはあの広田神社のことやったんですかね。
そうですね、それを場合は広田じゃないかというふうに言われてますが、うんうんうん、あのはっきりしたことが分からなくて、うんうんうん、諸説あるんですけれども、まあ、
とにかく大きいお社やったわけですな、広田神社。
そうですね、まず広田神社があったということ で、ね、
あの貴族の方々がおいでになって、あの歌会が行われたとか、はい、いうふうなことを広田では聞きましたし、あのそういう、まあ、大きな お宮さんがあって、まあ、それからあの後に江別さんができたわけですね。
そうですね、浜の方にあった宮が、まあ、徐々に大きくなったのではと思われますが、
でも町のまあそれは中心ということになりますから、まあ、江別さんを中心に西宮はまあ発展したんでしょうけど、そういう時期ですよね。
そうですね、
この時期っていうのは、はい、
そうですね、あの、まあ、広田西宮と、あとあの恵比寿の西宮と、あと南宮さん、この3つが一つ一体となってた時期ですので。
南宮というのも一つの大きな宮やったわけですか。
まあ、大きさではないんですけれども、はいはい、この3つを合わせて一つとして、
あ
の、まあ、神主が一人 で、
はい、じゃあ、あの江別さんの中にある南宮さんというのは 大変大事なお宮さんなんですな。
そうですね、あそこは西宮神社ではなくて、
はい、
今は広田さんですけれども、そういうふうにあの別 の、
そうでしたか、はい、南宮さんは別のお宮さんやったんですね。
そうですね、常にあの広田西宮なあの南宮と行くとに並んでありまして、それを一体として考え、あの江戸時代までは考えられています。
ああそうですか、まあ、西の宮というのが都の西と言われるのはあの一つじゃなくて全体やったかもしれませんね。
そうですね、一般の方がお参りするのは基本的に西の宮神社の方で、うんうん、
なるほど、
広田神社は、まあ、あの祈祷したり雨乞いだったりとか、こういう国家的な祈祷とかはよくしてたようですけれども、まあ、あの一般的にお参りとか、うん、初詣やなど行くのは、うん、まあ、西宮神社の方が多かったかなと。
これあの日にち順に12日13日、あるいはその前に9日とか、あのこれ11月のことなんですな。
あ、そうなんです。おそらくいろいろ自分がこうメモをたくさんしていたと思うんです
ね。
その場その場で何かあれば、でそれを改めてこうまとめて後から書い何日かまとめて書いてるのかなと思うよう、あの思うんですけれども、日にちがちょっと前後したりすることもあります、
うんうん、なるほど、まあ、この日記帳というのはだから日にちごとに書かれたんではなくて、大事なことをメモ取っとかれて、はい、それをこう清書されるという形になったわけですね。
そうですね、江戸時代の日記はよくそういうのがあるんですけれども、うんうんうん、あの必要なことを改めてまとめて帳面にしているというものになりますので、ここに書いていることは又さんが大事だと思ったことになります。
そうか、やっぱりあの本当にしっかり書いておいてもらってよかったなと思いますけれど、ね、まあ、この頃の町方のお役人さんというのはこういうことが仕事の一つやったんかもしれません。
そうですね、あのいろんな触れが来ますので、それをまた町人に伝えたり、お役人のまあ接待ですね、まあ、軍隊もそうなんですが、 砲台を見に来る見聞に来るお役にもしょっちゅう来てますので、はいはい、
そうでしょうね。
その度に、まあ、これ誰々が来たと書いてあるの で、何かしらやってたんじゃないかなと思います。
そう思いますわ。長州征伐をお迎えするということだけでも大変ですけど、よう考えてみたら砲台っていうのは外国に対する防備の施設でしょ、はい、それをずっと年中通して工事やったはんねやから、はい、そのことの方も大概気にかかってるでしょうね。
そうですね、大変だったと思います。
いやー、今江藤さんから聞いてそのことが2つのことが一緒になってたんやいうことが分かりましたけど、これは大変なことやったらなと思いますね、
はい。
ここにはないけど町民の方がみんな日記書いてらっしゃったらすごいことになってるなと思いますね。
そうですね、全ての日記が残ってたらもっと面白かったんだろうなと思うんですが、です、ね、残念ながらこの一点のみ、は
い、まあ、したいけどよう残っててくれたということですね、はい。で前回のお話、先月のお話というのは庄屋さんと江戸から来た砲台を作る役人の方々との、まあ、契約事項という、
長州の御陣屋 と、西宮の町方に住んでいた庄屋さんが、
そうでした、ね、
お米の精米についてし、ね、契約して、当時はまだ長州は朝敵ではなかったの で、ね、内霊浜に幕府の命令で防備のために来て、西宮町人とはいろいろ交流があったんですが、はいはい、それからわずか数年、2年ほどでこういう事態に、
ね、
な
ってます。
はい、
これからその後は外国の船の入港にこう慌てふためいている日本の国の幕府の様子や、そういうことが伺い知れるなと思ったんですけど、まあ、今回はそれより前の武家社会の終焉が近づくというふうな、そんな時代でもあったわけでしょうから、大変こう時代が大きく変わる時の西宮の様子、それの一端をこう記すような日記帳ですね。
そうですね、4月に出した資料とは本当に2年ほどしか、ね、変わらないんですけれども、ね、まさにもう大転換になっているのが分かると思います。
いや、面白いな、これ面白いな言ったら当時の方に申し訳ないですけど、後の世でこういうものを見せていただくわれるとしたら、先達はえらいことをしてたんやなというのは、まさに思い知らされるという感じがします。
はい、
この資料をよう探し出してくださって、江藤さんこうやってみんなに解説しながら見てていただいて本当にありがたいと思います。大勢の皆さんが来て何やろうと思われると思いますから、またお伺いになられたらまた解説をしてあげてください。
はい、いつでも解説いたします。
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は西宮市立郷土資料館に参りまして、幕末の西宮というタイトルで展示されている小さな資料一冊の日記帳なんですけど、これには長州征伐と西宮の関係がよく分かるような解説がついています。どうぞ皆さんもおいでください。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。